どうも、コーチカオルです。都内で税理士事務所を経営しながら、お金の教育者として子供から大人までお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。今日のテーマは、マリオットボンボイグループと JAL が提携ということで、マリオットボンボイは、このチャンネルではおなじみですよね。マリオットボンボイアメックスカードの話は何度もしてきて、その前身である SPG カードの話も何度もしてきましたよね。そのマリオットボンボイホテルグループですね。初めて日本の主要航空会社と提携ということで、JAL との提携が決まったんですよね。で、その中身がね、なかなかでかいっていうことで、解説をしていきたいと思います。ただ、どでかいけれど得があるかどうかっていうのはまた別の話で、僕の大河内の環境に照らして、僕だったらこうだよねみたいな話をしていきたいと。その時に、この外せない話っていうのがあって、関係ないようで関係ある ANA の方の話ですね。そして ANA と JAL の比較、ここも多分面白いと思うので、マイル興味ないわとかね、クレジットカード興味ないわっていう方にはポカンっていう話かとは思うんですけど、ある意味でマネーリテラシーっていうかね、そういったところの話だと思って聞いてもらえたらなと。昔はね、よくしてたんですよね、このあたりの話はね。で、僕も好きなところなんで、好きな分野なんで、今後もしていきたいなと、いいきっかけをもらったなとは思っています。で、ちょっと昔の話をすると、そもそも SPG カードっていうね、SPG アメックスカードか、SPG ホテルグループのアメックスカードが、クレジットカードね、あったんですけど、これはでも本当誰しもが得をできるカードだから作りましょうという感じで進めてたんですよね。SPG ホテルグループの無料宿泊特典がついてたんだよね。で、SPG ホテルグループがマリオットホテルグループに飲み込まれてカードが刷新され、そこでちょっと人を選ぶカードになったと。その無料宿泊特典を得るために条件が付与されて、その条件達成できる人が誰しもではないよねっていう感じで人を選ぶカードになった。で、去年ですよ、このマリオットボンボイアメックスカードの年会費が、倍とは言わないけど1.7倍ぐらいになって、年間82,500円でしたっけ、今ね。これぐらいになっちゃって、いや、これは人を選ぶどころか、もう逆に、もうほとんど得をできる人、そのいろいろな条件をクリアできる人っていうのがいなくなっちゃったよねっていうことで、あんまりこの手の話はしなくなったんですよね。ただいいきっかけなので、今日はマリオットボンボイアメックスカード、クレジットカードの話ではないですが、そこにつながる話でもあるので、しっかりと僕もね、理解をしたかったので、ちょっと解説をしていきたいと。まずは、今回何が起こったかっていうと、マリオットボンボイホテルグループと JAL の提携なんですよね。その公式のプレスリリースはね、このチャプターもしくは概要欄のところに貼っておくので確認をしてみてください。で、これは僕の知る範囲では結構前代未聞の提携だと思ってて、ホテルグループと航空会社が提携すること自体は別に不思議じゃないんですけど、ホテルグループの上級会員、だからこの文脈で言うとマリオットボンボイの上級会員が JAL の上級会員になれちゃうよっていう、なかなかに階段を5段ぐらいすっ飛ばした話なんですよ。で、ここで思うのは、JAL の上級会員になりたいって思うわけですね。ということで、僕は調べたんだけれど、具体的には、マリオットボンボイの、僕はプラチナエリートっていう会員なんですけど、プラチナエリートの場合は、提携をしたら即時に JAL のフライオンポイントっていうのが2万ポイントもらえるんですね。で、ちなみに JAL のフライオンポイントっていうのは3万ポイント年間で貯めると、上級会員の、クリスタル会員になれるんですよ。ってことは、僕はあと1万フライオンポイントを貯めれば JAL の上級会員になれるっていうことで一瞬夢見たんですね。ただ、夢と散ったわけですけど、ここがね、ちょっと今回難しいところだなって思いました。何からいきましょうか。まず JAL のフライオンポイントを貯めたことによる上級会員の特典なんですけど、上級会員にね、何を求めるかなんですけど、僕はやっぱり空港のラウンジが使えるかどうかとか、あとは国内線の優先搭乗があるかとか、国際線でも当然にラウンジが使えるかっていうのを気にするんですよね。で、ここで出てくるのが ANA なんです。僕は ANA の方は上級会員でスーパーフライヤーズカードっていうのを持ってるんだけれど、 これを持っていると、まあ、国内線エコノミーで取ろうが何で取ろうが、ANA の専用のラウンジが使えるし、国内線の優先搭乗はあるし、まあ、搭乗口とかを使えるしね、かなり使い勝手がいいんですよね。ただ、まあ、国内を飛び回るときに全て ANA で賄えるかって言ったらそんなことなくて、 JAL に乗るときもあるんですよ。で、 JAL に乗るときは別に一般会員ですから、別に一般会員がそのね、良くないとは思わないけれど、 ANA で上級会員に慣れていると、あ、そうか、 JAL の専用ラウンジ使えないのかとか、優先搭乗ないのかって思っちゃうわけですよ。人間っていうものは勝手でね、一度こうやって上のレベルの上の良いものに慣れてしまうと、体がね、まあ、ちょっと戻れないなとかなっちゃうわけなんですよ。本当に勝手なもんでね。ということで、やっぱり JAL 使うとき嫌だなって思ってたんだけれど、今回の提携で、まさか JAL も上級会員になれちゃうって思ったんですよ。あ、でも、ダメでしたね。ダメでしたね。噛んじゃうぐらいダメでしたね。まあ、そもそも僕はね、マリオットボンボイのプラチナエリートなので、その FOP っていう JAL のフライオンポイントは2万ポイントしか付与されません。で、3万ポイントまで引き上げると、まあ、つまり追加で自分で1万ポイント取りに行けば上級会員のクリスタル会員になれるんだけれど、このクリスタル会員だとまだまだ足りないんですよね。まあ、僕が ANA で享受している利益、スーパーフライヤーズの利益はサファイア会員っていうフライオンポイント5万ポイント貯めなきゃいけないのと同等ぐらいと、まあ、ここで ANA と JAL の比較が出てきたんですけど、まあ、そんな感じだったんですよね。ということで、結局僕の欲求を満たす場合は JAL のサファイア会員にならなきゃいけないので、フライオンポイントを2万ポイント毎年毎年ね、提携するだけでもらえたとしても追加で3万ポイント取らなきゃいけないので、この追加で3万ポイント取るのは結構しんどいと、まあ、結構しんどいどころか、1年中 JAL に乗ってても多分届かないっていう感じなので、だから、まあ、なんだ、結局フライオンポイント2万ポイントもらっても宝の持ち腐れかっていう感じでした。まあ、ここまで喋っていて、いや、これ喋ってはいるけど、僕は楽しいけど、聞いてる皆さんはどうなんだろうと。まあ、マリオットボンボイのクレジットカード持ってるとか、上級会員になってるよっていう方はね、楽しいと思うんですけど、今日初めてそういう世界を知ったっていう人には伝わってるのかな。ちょっとね、感想をいただけたらなと思います。話はまだまだ続きます。ということで、まあ、僕は全然夢破れるっていう感じだったんですけど、一応、マリオットボンボイの最上級クラスアンバサダーエリートですね。アンバサダーエリートの方は4万フライオンポイントもらえるので、毎年1万フライオンポイント足せば JAL の上級会員にも、まあ、自動でなれるっていうか、まあ、1万ポイント足さなきゃいけないからね。まあ、なれるので、まあ、ここはある意味で狙ってもいいかなと思いますね。1万フライオンポイントだったら、ハワイ、ホノルルだったら多分 1.5 往復ぐらいで取れるし、まあ、羽田、札幌ぐらいだったら多分 3、4 往復ぐらいで取れるので、まあ、アンバサダーエリートですよっていう方は、まあ、JAL の上級会員もちょっともらっとくかぐらいにはなると思います。なぜならアンバサダーエリートの資格持ってる人って多分相当飛行機乗るか、相当ホテル泊まってるので、つまりお金持ちなんですね。だから、まあ、そういった方にはいいんじゃないかなと。まあ、僕みたいな中途半端なね、マリオットボンボイのアメックスカードを作りました、年間何百万使いましたっていう、それで自動付与されているプラチナエリートレベルでは、まあまあ夢破れるっていう感じでしたね。でもね、 JAL の上級会員も欲しいんですよ。でも JAL の上級会員はもうほぼ道は閉ざされたと言っていいでしょう。これは昔の話というか、昔のニュースと、まあ、現状を語るんですけど、JAL と ANA っていうのは、まあ、独自の今発展をね、このマイル界隈ではしているんですよね。昔は ANA の上級会員も JAL の上級会員も力技でなれたんですね。1年間で、まあ、羽田北海道とか羽田沖縄だったら10往復とか15往復も力技で往復すればね、上級会員になれたんですよ。で、なって、その上級会員クレジットカードを作れば、永続的に上級会員を維持できたんですね。で、その力技で僕は ANA の上級会員は今維持してるんです。まあ、クレジットカードを持つことによってね。 でも修行と言われる、1年間で何往復も、つまりいっぱい飛行機を乗るっていうのはやりましたよ。やりました。そしてその上で今上級会員を維持できているんですけど、JAL もそういう時代があったんですよね。まあでも JAL は独自路線になっていて、力技ではもう上級会員ステータスは渡しませんよっていう感じになりました。その内容としては、JAL には、ライフステータスポイントだったかな。とにかく、こう、生涯、ずっと貯められるポイントみたいなものがあって、まあ、それを1500ポイント貯めた人だけが、JAL の上級会員。まあ、上級会員というか、JAL グローバルクラブっていう会員なんだけれど、それに入れると。で、それに入ってクレジットカードを作ると、まあ、さっき言っていたサファイア会員ですね。ラウンジ自由に使える会員。あれと同等のクラスを永続的に上げますよっていう感じになったんです。じゃあ、その JAL の1500ライフステータスポイントってどれぐらいで貯められるかっていうと、国内線だったら300回乗れば貯めれますね。国際線だったらこれマイル換算になるので、まあ、東京ロンドンを25往復ぐらいすればもらえますね。もう無理じゃないですか。もう生涯 JAL に捧げても無理だよねっていうぐらいなので、ああ、JAL は力技で取れる間に上級会員ステータス取っとけばよかったなーってずっと思ってるんです。僕としてはね。だから今回のマリオットボンボイと JAL の提携で、そのマリオットボンボイのプラチナステータスを持っていると、JAL の上級会員に一気に近づけるのかなって一瞬夢を見たんですよ。いや、かなり、胸躍ったんですよね。ワクワクしたんだけれど、調べてみたら全然でしたっていうお話ですね。ただ未来に向けては話はあって、まあ、JAL と ANA が独自路線になるとは思えないんですよね。で、ANA の上級会員も力技でなれるので、結構数が増えちゃってるんです。ということで ANA はおそらく JAL と同じような乗りまくって人だけに生涯のポイントを貯まってる人だけに上級会員あげますみたいな感じにはなるんじゃないかなって思ってます。とするともう一つだよね。二つの会社が同じ路線を進むんだとしたら、マリオットと提携した JAL。じゃあ国際的に有名なホテルグループと大型提携っていうのを ANA もするんじゃないかなと。まあ、その時に、まあ、僕はね、恩恵を受けられるかもしれないんですけど、とはいえ僕はホテルグループで一番使ってるのマリオットなんで、マリオットと ANA が提携してたら、もっといい未来が自分にとってはあったのになとかね、ま、いろいろ考えるわけですね。まあ、クレジットカードとか、ポイントとか、マイルとか、あとはホテルポイントとか、そういった話っていうのは最近してこなかったんですけど、まあ、このクレジットカードがいいですよ、みたいな、まあ、そういう短絡的な話ではなくてね、まあ、業界地図みたいなものは、まあ、今後もお話ししていきたいと思うので、まあ、こういうポイ活、面白いですよとか、この部分とか、このクレジットカードを解説してほしいですっていうのがあったら、ぜひコメントに残していただけたら参考にしたいなと思います。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに幸あれ。じゃあね。